ハチドリと空。皆さんこんにちは。ハチドリと空のアスカです。8月8日の今日は、ハチドリ元子どもチームの私が思いがけず体験した食に関わるビッグイベントについてお話ししていきます。今回も少し長いお話になりますので、何回かに分けてお送りします。次回以降もお聞き逃しなく。それでは1回目をお聞きください。はい、こんにちは。ハチドリのアスカです。
こんにちは。
そう、今日はちょっともう絶対に話したい話があったので、すごいフレッシュな話なので、一昨日起きた、我が家に起きた大事件なので、大事件っていうか大イベント、だね。どっちかっていうと、一昨日草刈り機を直してもらおうと思って友達の家に遊びに行ったら、そこんちすごいいっぱい鶏がいるんだけど、なんか庭だけ別の檻に入ってる鶏がいて、でなんかうちの子供とかが、どうしてここにいるの、あっちに入れていいの、みんなのところに入れていいのみたいに言ってたら、それさもう食べちゃうからとかって私の友達が言って、でふーんみたいな感じで、なんかまあ前からそのたまに食べるっていう話は聞いてたから、ふーんっていう感じで私たちは終わったんだけど、そしたらなんかやってみるっていう話になって、で2羽いるから、なんか1羽やり方をそのレクチャーっていうか、見せますよと、でその後もう1羽やってみたらって言われて、でなんか前からそのうち私たちもどこかそういう田舎とかに住むかも、ちょっと夢みたいな感じで思ってて、でなんかそうなったら鶏飼った方がいいよってその人にすごく言われていて、卵が毎日手に入るし、まあ、そのうちたまに鶏肉も食べれるよみたいなことを聞いた時に、だけどどうやって締める、やったことないしどうやるのか分かんないみたいな話から、まあ、機会があったら教えてくださいっていうことはまあ言ってたわけですよ、でまさかそれがこのタイミングで急に訪れると思ってなくて、え今日みたいな、なんかどんどん進んでって、なんかまあ草刈り機を直してくれて、その前に直したから、なんか直してくれてる間とかさ迷う時間はあったんだけど、でもなんか迷ったとて別になんかやっぱりやらないとか、まあ やりたくないって言えばやりたくないもありだったのかもしれないけど、なんかまあ次いつになるか分かんないしね、ちょうどタイミング合うとかさ、そんなちょいちょい行ける場所でもないから、その友達ん家っていうのも、だからなんかまあこれをなんか嫌だって言うっていう選択肢もあんまなくて、じゃあやろうってなったわけ、
はい、
でやりました、
やりましたよ、
でなんかまず
お疲れ様でした
、お疲れ様でしたっていう感じかな、なんかね、まあ、やってみました。最初、とりあえずそのやるところを最初見せてもらって、なんかあまりにも鮮やかで、そう、その人のはね、なんか鳥も暴れもしないし、本当なんか10分で終わるよとか言ってて、なんか本当にその人はね、全部バラすところまで込みで10分ぐらいで終わるらしいの、本当はね。だけど今回は私たちがいたから、いろいろすごい説明をしていたから、もっともっと時間かかったんだけど、でもまあとにかくすごい綺麗だったし、なんかね、思ったほど血もすっごい出るわけでも、なんかドクドクドクドクとかいうわけでもなく、あとね、なんかそんなにその鶏がめっちゃ暴れてすっごいもう超羽交い締めにしてとか、そういう感じでもなく終わったから、なんかあっという間にお店で売ってるやつみたいになっちゃったみたいな感じだったの、で実際その後、じゃあまず食べようってなって、私たちがやる前にちょっと食べてみようって言って食べたんだよね、で本当になんかフライパンでなんか塩コショウだけしてペッて焼いて食べたの、でなんか美味しいし、普通に売ってるやつとはやっぱり全然違うんだけど、 違うねっていう、まあなんていうか普通の感想みたいな感じで終わり、で今度私たちやりますって言ってやって、
でなんか質問はい、ちょっと気になったんですけど、そのアスカさんの、あのお子さんは、その見本みたいな形でやってるのも見て、でその後食べようってなって食べるところもずっと一緒にいるじゃないですか、
そう、
なんかそれ見て、食べられないとかにはもうそもそもならないんだ。
全然なんなかったよ。
そうなんだ、心配もなかったんだ。
あ、なんかね、私たちがそんなこと考える余裕もなく、
あ、始まっちゃった、
もうなんかね、だからね、そんなになんかバーってすぐ始まったわけじゃなかったんだけど、なんかそんなこそう、私たちが多分いっぱいいっぱいで、なんかそんなこと考えてなくって、そういえばそういう心配あったねって今言われて思い出したぐらいない
やちょっとびっくりしたので、なんかすごいこう淡々と進んでいって、食べて美味しくってねみたいな、いや
ちょっと待って、あ、ね、すごい、本当に淡々と進んだんだって、その場が、 そもそもそもそもめっちゃ淡々と進んだの。なんか、いやだからね、それを見てかわいそうダメだよとかそういうのも何もなく進んだし、いやちょっとね、まずじゃあちょっとその話なんだけどさ、今もう本当その質問が出たから、まさにその話、それもすごい考えたんだけどさ、なんかね、やるってなった時、じゃあこれからやるよって言って、ちょっとなんか裏の方に入ってって、なんかこうなんていうのかな、木と木の間みたいなさ、まあ、庭もものすごい広いの、どこまで庭だか分かんないぐらいの広いとこなんだけど、で入ってって、まず穴を掘ってそこに血を流すって言って、その辺に血ぶちまけると、なんか獣が寄ってきちゃう、他のね、獣が寄ってきちゃうから、イタチとか来ちゃうからって言って、穴を結構掘って、でその中に血を垂らして最後そこを埋めるみたいなことしたんだけどさ、その奥の方にその木の間にね、こう草むらみたいなところにさ、ガサガサみんなで入っていった時にも、なんかうちの子はなんかすごいさ、なんていうのかな、テンション上がってて、なんかちょっと楽しそうなのね、わーいみたいな、なんかやったことない、本当にただの新しい体験として、まあ、なんか想像力足んないって言ったらそれでおしまいなんだけど、なんかそういう感じでさ、本当に、まあ、早い話があんまりよく分かってなくて、なんていうの、そういうさ、刃物でザクって殺すみたいのが、要はさ、漫画とかでも出てくるじゃない、そういう描写って、あの敵とかだけどさ、なんかそういうのでちょっとなんとなくかっこいいみたいな印象も彼の中にあったのかもしれなくて、でなんかやたらとテンション高くて、なんかわーいみたいな感じだったから、ちょっと私引いて、なんかそこでふと私も気づいて、いやいやちょっと待てって言って、なんかそれは言ったんだよね、ちょっと待ってって言って、これ遊びじゃないからねって言って、なんか、はいはい、私たちあの子を殺すんだよって言ったんだよね、で、あの子は死んじゃうんだよって一応言ったんだよね。だけど、なんかあんまり分かってるかどうか分からなかった。それで実際それやっている間も普通に見てたし、普通になんかこう質問したりとかして、その私の友達がいろいろさ説明してくれてさ、ここはこうやって押さえておかないと、なんかあの首をね切った後にね、もうほとんどほぼほぼ死んでる状態なんだけど、最後に、走って逃げようとするんだよね、ほんと一番最後にバタバタバタって、それをやってくれないと、鳥がやってくれないと毛細血管の血がちゃんと出ていかないからみたいなこと言ってて、だからなんか最初に、まあ、あの頸動脈を切ったんですが、でそこから血をどんどん出していって、でそのまま失血死なんだけど、で最後だからもう本当に多分朦朧としてくると思うんだよね、で朦朧とした中でバタバタバタってなったりする、で、だからそうやってなるから、頸動脈を切る瞬間は翼も抑えるし足も抑えるんだけど、あと首ももちろん抑えるんだけど、そのあと血を抜いている時は首と、足しか抑えてなくて翼はフリーになるの。それでその後そのバタバタバタっていうのをやらないとダメなんだとかいう話とかしててさ、で私もなんか、え、これってじゃあこのもうほとんど首が、まあ、半分くらい切れてる状態だけど、これ手をもしその足を押さえてる手とかを離すと 走ってっちゃうのって言ったら走ってっちゃうよとか、言っててさ、へーって言って、だからそういういろんな質問をうちの子供もしてた感じ、なんか、だけどなんかそうどっちかっていうと面白がってる雰囲気の方がすごくあって、でなんかまあちょっと引くなみたいな私も思ったけど、まあ、それよりも私の方がちょっといっぱいいっぱいで、なんかあんまりそれに引いてるあの余裕もなかったんだけどさ。ハチドリと空。それで、まあ、その後普通にフライパンで焼いて食べたのね。で、その後私と私の夫と2人で、まあ、もう1話やりました。で、その時はもううちの子は、あ、なんかね、多分その殺す瞬間は近くにいたかも。だけど、あのバラしている時はもういなくて、多分飽きちゃって、で結構時間がかかるし、私たちもなんか彼に構ってる余裕もなかったから、なんか死後硬直が始まる前にやらなきゃいけないこととかいっぱいあって、ですごい勢いで冷たくなっていくから、やっぱ体が小さいからさ、なんかすごい勢いで冷たくなっていくから、すごいあのさ、本当早くやらないとダメなことがいっぱいあって、でなんかまあバラして持って帰ってきて、その2話目は、砂肝とかそういう何内臓系だけその場でその後すぐ焼いて食べたけど、なんか普通のもも肉とかそういうやつは全部持って帰ってきたのね。でだからそれ締めたのが一昨日で、昨日それを、煮込んで食べました。っていう、まあ、そういう一連のね、そういう大イベントがありまして、まああのね、当日は帰ってきてなんかものすごい疲れ切っていたから、なんか私たちも何も考えずそのまま寝て、で昨日になってからいろんなことを思い始めたわけ。なんかどういうことが起きたのかなみたいなこととかさ、いろいろ昨日になってから考え始めたわけ。まあ夫婦でも、うちの子何にも殺すとか死んじゃうとかいうことについて何にも分かってなかったよねっていう話もちょっと出てきて、実は、でなんかこう変に楽しんでたし、で結局なんかかわいそうとかなんか泣いちゃうみたいなこともさっきね、ゆきちゃんがちょっと心配してたみたいな、そういうことも本当に一つもなく、終わって普通に食べて終わったから、でなんかそれがそもそもいいことなのか悪いことなのかみたいなところからなんですけど、私がいろいろ思ったのは、そこでこう泣いちゃうような子とかあって、あ、なんか感受性が豊かとか言われるんだろうな一般的にとか思ったんだけどね。でもうちの子が言っていたのが、私がね、そう、そのやたらさテンションが高かった時に、なんか、いやちょっと待って、遊びじゃないんだよって言って、この子たち死んじゃうし私たちが殺すんだよみたいなこと言った時にね、なんかそういえば言ってたみたいに思い出したセリフがあったんだけど、いや僕は殺すのは平気だよ、食べる分だけはとか言ったの。でなんかそれもちょっとなんかもうそう、だから自分が食べるためだったら僕は殺すって言ったの。
そういうことや
の。そう、ちょっとカッコつけてどっかで覚えたやつを言っただけなのかもしれないんだけど、なんかちょっと真理かもしれないなとかも思ったりして、例えばあの鶏さんも例えばお父さんとかお母さんがいてお友達もいたと思うんだよとかさ、そういうことをさ、ちょっと擬人化じゃないけどさ、してさ、あの、想像を促すってことはきっとできると思うんだけど、なんかそれをすべきなのかどうなのかっていうところ私がちょっと分からなかったから何にも言わなかったのね。で実際今日の時点でも言ってなくて、まあ今ここなんですけど、なんか言う必要があるのかないのかっていうところでね、で想像をして、まあ、かわいそうとか なってあのお肉食べられなくなるとかね、よく聞く話だけれど、まあお肉を食べる食べないは別にうちはどっちでもいいと思ってるんだけど、あの本当になんかさ、そんなこと言わなくてももう最初からさ想像してそういう風に泣いちゃう子ももちろんいると思うから、そういう子はそうなんだけど、少なくともうちの子はそうじゃなかった全然でさ、しかもそれがさあれじゃん、ついこの間話したけどさ、うちの小鳥死んだばっかりじゃんね。
そうだね。
そうで泣いたじゃないですか。でね、なんかだけどその1羽目を殺してバラしてる時に言ったんだよ、チュンちゃんみたいって。で私すごい、私の方がすごいショックを受けてしまって、えそういうこと言わないでって言ったの。そしたらあごめんとか言って、もうなんか何なんだろうな、なんかまあ私とは感覚が違うなっていうのはすごい、まあ少なくともまあそれは思ったんだけど。
そうだね、
でね、実はなんかこの間もそのさ話したけれども、その小鳥が死んだよっていう話の時にね話したけど、なんかすごい泣いてさ、もう二度と会えないって思うと僕涙が止まらないとか言ってすごい泣いて、もう大号泣だったわけだよね。3階から2階に聞こえるぐらいの大号泣だったんだけど、なんかねその後にね、そうこの話も実はちょっとしようかなって思ってて、今回この鶏の件があったから、あちょっと一緒に話そうかなってちょっと今回思ったんだけど、後からね僕は本当は悲しくなかったって言い始めたの。
へ
でなんかこういう時になんか泣かないのはいけない気がして、泣けない自分が嫌だったって言ったの。最初だから泣かなかったじゃない最初。
そうだね。
そうでその泣けない自分が嫌だったって言ったの。だからなんか泣こうと思ってなんか泣かなきゃいけない気がしたみたいなこと言ってた。だから泣いたんだって。でねだけど実はねあの話続きがあって、あのうちの夫泣かないんでそういう時絶対ね。全然泣かないの、で彼も実はそういうことちょっと悩んでて、自分の親が死んでももしかして自分は泣けないんじゃないかとかってさ、
そうなの？
そういやあの別に関係性が悪いとかじゃないんだよ全然。っていう風になんか彼は悩んでて、で実際そのなんかチュンちゃん、そのうちの小鳥がね死んだ時にも、まあ、彼は泣きませんでした。でそれをなんかうちの子供が自分が泣いた後にね、お父さんはどうして泣かないのとか言ったんだよね。であれってなんかだからそのいろいろ聞いた後から思うと、なんか僕は泣けたよみたいなことだったのかなとか思ってさ。そうお父さん泣けないんだみたいなさ。でそういうのって人としてどうなのって多分思っているから、自分も泣かなきゃいけないって思ったし、でそうじゃないお父さんをなんかどうして泣かないのってちょっと責めるじゃないけどさ、まあまあ実際ちょっと責め口調だったんだよね。でなんかうちの夫に関して言うと、彼はなんかそういう現実をあんまり直視したくないんですって。彼曰くだからなんかその、あまり直視しすぎると自分がしんどくなっちゃうから、なんかそういうのを避けちゃう、もうそれは自分の癖みたいになっていて、なんかもう自己防衛の一種だって言っていてさ、でだからその親が死んでも泣けないんじゃないかっていうのはそういう意味でなんだけどさ、だからまあ悲しくないわけじゃないだと思う。
そうだね。
そうでじゃあ泣くのか泣かないのかで、それを直視するのかしないのかっていうところなんだけど、でなんかそれでね私もちょっと思ったんだけど、じゃあ私すごいショックを受けて泣いたけれど、なんかすごいそもそものところを考えるとどうして泣いたのかなって思って。悲しくて泣いたけれども、なんかさ急に死んじゃったから、死ぬはずじゃなかったのに起こしに行ったら急に死んでたから、すごいその衝撃も大きいよね、ショックも大きい、っていうのでなんかそのショックで、衝撃で泣いたかもしれない、赤ちゃんとかさ、赤ちゃんっていうか2歳とか3歳とかの子とかってさ、なんか驚いて泣いたりするからさ、 なんか驚いて泣いたのかもしれない。でなんかその例えばさ、なんか猫が死んだりとか、まあ、今まで飼ってた猫とかね、なんか死んだりとか、うん、あとなんか人が死んだりとかねした時も、あんなことあったのに、こんなことあったのに、もうできないなとか、そういうさ思い出とかをさ思い出したりするとさ、すごい泣けてくるじゃない、って思うんだよね。でじゃあ思い出さなければ泣かないでいられるかもしれないなとかっていうのは、私も実は今までも思ってたことで、なんかなんでわざわざなんかそんな思い出をわざわざ思い出してわざわざ泣こうとするのかとかね思ったりもしたの。だからなんかその本当に何のなんていうのかな、そういうすごい具体的な思い出とか思い出さずに、本当にその死っていうものだけの悲しさで泣く人もきっといるんだろうけど、なんか少なくとも私はそうじゃないかもとかも思ったりしてさ、
はいはいはい、
うん、だからなんかそもそもそのじゃあチュンちゃん死んだ時に泣くっていうことがなんか普通だと思ってたけど、そうなんかまあ普通かもしれないけど、なんか必要かとかっていうと必要じゃないかもしれなくて、泣かないでいられるなら泣かない方がいいのかなとか、いろいろなんかそんな無理やり泣かなくてもみたいなさ、なんかちょっと私自分が泣いているのも、なんか一人ちょっと冷静な自分がいて、なんかそんな無理やり泣かんでもええやんみたいに思ってる自分もちょっといたりして、なんかすごいちょっと誤解を招くかもしれない話なんだけれど、そういうことがあり、で今回のそれもだからうちの子は鶏かわいそうとかいうのはなく、あとなんか血がいっぱい出て怖いとかはまあそもそも全然なくて、それは全然なくて、なんか淡々と、それこそ淡々と、殺してさばいて食べましたみたいな感じで終わったの。今日はハチドリから皆さんにお知らせがあります。はい、我らの主催の上映会第2回目が決定しました。
イエーイ、
イエーイ、9月の13日金曜日と14の土曜日、9月13日金曜日の方が14時からの回と19時からの回、14日の土曜日が10時からの回と14時からの回、全部で4回、場所は東京都江東区の東大島文化センター2階にある第一和室っていうところでやります、はい、夢見る校長先生っていう映画です。ね、前回の夢見る小学校の続編的な映画で、
はい、
前回上映会の時に結構リクエストがありました。この映画
ありましたね、やらないのってね、
そうやってくださいよって言われたのもあり、まあ、今回、そういうことになりました。ちょっと、
はい、
小学校の方見た人も見てない人、見てない人もね全然見て大丈夫、
大丈夫です。
続きと言っても別にこれだけ見ても全然大丈夫なので、ぜひ見に来てください。大人は1000円で18歳以下全員無料です。申し込みフォームなどなどインスタにも告知しますので、ぜひ見に来てください。